ああ、なるほど。わかりました。あとは、まあ、あとはあれですかね、おしんきさん、これだけはお伝えしておきたいみたいな。
これだけはっていうか、あれですかね、まあまあ、ちょいちょいと、オレンジクソウサギがですね、やはり DH だ、DH だって言ってますけど、
ああ、なんかね、
まだ言ってますからね。
負け惜しみでしょ
負け惜しみっていうか、まあまあ、
ルールのせいで負けたって言ったやつでしょ日本シリーズは。俺らは悪くないでしょ
いやいや、2年連続で1勝もできないってどういうことだよと思いましたけど。
でも、そこのチームには手も足も出ない阪神もどうかと思って。
まあ。
まあ、DH ね、どうなんでしょうね。メリットもデメリットもあるんだろうなっていう気はしますから、僕はもうどっちがいいとは言い切れないですけど、ただまあ、それで、ね、若手が打席回るようになるんだったらあってもいいかなっていう気がしますねっていう感じです。
ただ多分 DH のシステムになると、選手の交代減りますよ。
はい、ああ、逆にね。
絶対に減ると思います。だってパリーグはもう、明らかに選手交代少ないですからね。
ああ、だから DH がもし今年からもし始まるとしたら糸井固定とかですもんね、多分ね。
糸井なのか原口なのかじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
阪神であれば。
はいはいはいはいはい。
かサンズを掘り込むか。
うん。
と思いますけどね、阪神で。だから本来であればおそらく打撃特化型の選手。
うん。
を引っ張ってくるっていうのがリスクが高いけども、DH の本来の使い方かなと。
まあそうですよね。
と思うんですけどね。
新球さん的には DH は
僕はいらない派ですね、基本的には。野球面白くないんで。
野球面白くなくなっちゃうと。
ピッチャーを引っ張るとか引っ張らないっていうところのに僕は野球の妙味があると思ってるタイプなんで。
ああ、なるほどね。いや、わかります、俺。藤浪晋太郎が初めて、なんだ、プロで投げた時に神宮でたまたまね、見に行ったんですよ。
はい。
初打席の時に、ツーアウト満塁で藤浪に回ったんですよ。
はい。
で、1-0 で負けてたんですね、3回かなんかで。はい、で、なんか、もう打席に入る前に笑っちゃってましたもんね、藤浪。え、俺打つのこれっていう感じになってて。いや、頑張ってましたけど、全力で三振してましたね。
まあね。
ああ、大変だなっていうのを見てて思いましたね。なんか打つ、投げるのに全力なのに、いきなり打てって言われてるから、そう。かわいそうにと思って見てましたね。DH でもずっと前からありますもんね、パ・リーグ。
まあ、メジャーと一緒で、
はい、
セ・リーグはずっとなしで、パ・リーグは DH ありでっていう、はい、でメジャーもア・リーグ、ナ・リーグでありなしありますからね。
それを今更ね、あった方がいい、なかった方がいいっていうのは、なんかまたちょっと違う話なんじゃないかなっていう
気がする。というか、もう、目先だけの話です、それがっていう理由にしたいっていうだけで。
だから結局、だから。ね、ルールで負けたにしたいんですもんね。
まあ、単純にソフトバンクに勝てないっていうだけですよ、今のところ。いや、
強すぎるんですよ、だからあそこが。
それはあそこ金かけて選手集めてるからですよ、育ても知れますけど。
まあ、もうちょっとやれると思ったんでしょうね、原さんもね。
だってあれでしょ、マー君楽天に帰りましたけど。
あ、帰りました、そうだそうだそうだ、今週一番のニュースがそれですね。
あのソフトバンク横やり入れてたんでしょ、あれ。
そうなんだ。
だって最近ほぼメジャー帰りに対して粉かけてるじゃないですか、入る入
る
に
して、まあまあ、まあまあまあまあ
松坂にも行ってたりとか。
いや、でもよかったです、松坂みたいに、ね、なってたら嫌ですからね。よかった、みんなだから納得いってますよ。っ
ていうかあれはでしょ、楽天のおっさんが大号令かけて動いたんでしょ。
監督兼 GM がね。それがオーナー
ですか。あ、監督兼 GM じゃなくてもっと上ですよ。
あ、オーナーね。
オーナーが、 動いてないじゃん、結局。
いや、あれはまあでも、いや、全然だっていいじゃないですか、マーク
変えて。まあ、いいと思いますよ。別にあれがどうこうとは思わないですけど、うん、そうなるだろうと思いながら、でも動くソフトバンクです
よ、ね。ああ、容赦ない孫正義ですね。うん、
巨人がだから昔こんな姿勢だったじゃないですか。
あ、確かにね。一昔前は。
まあ、メジャーからの帰りはなかったですけど、FA って言ったら巨人が顔を出して、今でもやってますけど。そうですね。
もうね、どこのチーム、すべてのチームの4番に声かけてみたいな感じですもんね。
うん、
はいはい。
使いようが使わないが、てめえのと同じリーグのとこだったら引っ張っといて、とりあえず腐らしとくみたいなところ、はいはい、そういう気があったかどうかは別にして、外から見てるとそう見えたってやつですよね。
っていう、あ、そうか、それはやってましたね。ただ最近やってないですね。
まあ、最近はしてない、してなくもないかな。
してなくもない。
丸も行ったし。
いやいや、してなくもないです
だろ。DNA もやったし。
そうですよね。要大官が腐らしてますから。
まあ、あれはリーグが違うんで、あれですけど。
リーグが違うから。梶谷にとって何の意味があるんだよ、と思ってね。
まあ、菅野が残ったのは補強になったのかどうなのかっていうことですね。まあ、確かに、使う側からしたらいいんでしょうけど、
うん、
まあ、若手は腐るだろうな、みたいな。せっかく入ったチャーの枠1個完全に埋まりましたからね。
結局なんでいけなかったんですか、まあ、コロナでみたいな感じのところあるんですかね、やっぱ。
っていうか、まあ、多分一番の原因は、
はい、
菅野が自分を高く売ろうとしすぎて、
はい、
買われなかったっていうことでしょうね。
あ、まあ、通用するかしないかろうんだったら通用するとは思いますけどね。
するんでしょうけど、おそらくよく4年契約のとこが引っかかったじゃねえかって言われてるのが一つですね。金額か4年か。
あー、なるほどね。ちょっと、それでメジャー側も、井川の悪夢がよぎったんですかね、みんなね。
っていうか、単純に、ポスティングなんで、取るのにまず金がかかるんですよ。
はいはいはい。
権利を。
はい。
それプラス、菅野が言ってる金額をやると、多分、大きくなるんですね、普通の人を取るよりも。だからその額は出せませんっていう話になる。
そこまでくってなってくるとってことですよね。
で、FA になるとそこがかかんないんで、うん、その分は選手に回るんですよね。
はいはいはい。
という意味では、今年の言った金額は出せるのかもしれないけど、今度一つ年取ってるんですよねっていう話になってて。確か、菅野ってマー君とそんな年変わんないでしょ？
そうですね、確かに、同じぐらいじゃないですか。
マー君が1個上なのか、同じなのか、このぐらいですよね、確かね。
うん。
たぶん、30代前半。うん、要は、マー君が、その、ヤンキースで、やってたけども、
うんうん、
ヤンキース的に言うと、下り坂の選手にそれ出したくねえって話だっただけだと僕は思ってるんですよ、正直。要は、だから、彼の金額で若いピッチャー2人取れるんだったらいらないっていう判断をされたっていうだけだと思ってる。
ああ、なるほどね。
で、
下り坂っつったってね、でも全然通用するでしょ、まだまだ。
でもおそらく代理人は複数年を当然希望したと思いますよ。
ああ、まあそうでしょうね。
で、おそらくは菅野と同じ4年ぐらいじゃないですか、最低でも。
ああ、そうか、そうするとちょっと厳しいなってことで、
そこが費用対効果が合うのか合わないのかっていう話で、
うん、
メジャーってこの辺の年数というか年で、うん、結構スパッとなんていうんですかね、
切られちゃうんだ、
切られるっていうか費用に見合わないと思う、うん、だから高いければ高いほど見合わないってされますよ、
ね、そうなんだ。
だからよくそれでなってるのがバッターが不良債権化してるパターンが多い。
あ、それで日本に流れてくるみたいな。
ああ、日本に流れてくるレベルの選手じゃなくって、うん、それこそもう、年俸何十億で7年、8年やったけど、全然打たないで、っていう選手が結構いてるっていうのがありますよ。その大型契約をしたばっかり
に。しちゃったばっかりにね。
そっから全然打たないとか。で、やっぱりその辺って30代ぐらいなんですよね、
うんうん、
その辺の契約をするのが。
だ
からマー君って来年一応帰れそうな契約をしてるんじゃねえかって話になってますけど、
うんうん、
日本から出かける前の成績、
うんうん、
まあ、あの時は24勝0敗ってバケモン的な数字したけど、
うん、
あれそこまではいらないですけど、
うん、
今年と同じ条件以上のものを要求するんだったら、
うん、
あれに近い数字を出さない
と。出さないと、まあ、
出さないと、
ね、そうか。なるほど。じゃあ、あれじゃ出戻りではないってことですね。だからマー君的には一回、とりあえず最近どうみたいな感じで帰ってきたみたいなことなのか。
いや、だから、本当は、メジャーでやりたかったんだけど、
あ、そうでしょうね。
決まんなかったってだけで、要するに、欲しい金額には見合わなかった
っていうことですね。
契約が取れなかったっていう話ですよね。彼の要するに成績でも。
マー君って、この前なんか、ちょっと調べたんですけど、まあ、去年はコロナで投げる機会がそもそもそんななかったからしょうがないけど、それまで全部2桁勝ってましたよね、確かあいつ。
そうですね。
そんな、日本人っていうのを置いといて、そんなピッチャーが、日本球界に来たことあるんですか逆に。5年、6年ずっと2桁やってたピッチャーがいきなり日本球界に来たみたいな感じですよね。だから実力的だけ言うと。しかもヤンキースですよね。
ああ、そういう意味で多分いないんじゃないですかね。
とんでもない化け物が来たみたいなことですよね。だからマークのこと全部なかったことにすれば。
ああ、そうですね。
めちゃくちゃ楽しみじゃないですか。
だからそういう意味で言うと、バリバリやってましたって言って来たことがあるのは、バッターの方ですね。
はい、ああ、はいはい。
おそらく一番鳴り物入りで、
はい、
本当の現役バリバリに来てたのは、
はい、
ヤクルトの、あれ何でしたっけの、はい、ちょっと小太りのおいちゃん、何だったっけな、あの、
ホーナー
、そうです、あの、ホーナー。あれ、バリバリのメジャーリーガーですよ。
ボブ・ホーナーね。
そうです。
パンチョ伊藤がむちゃくちゃ興奮してましたもんね。あ、そうなんだ、やっぱり。ホーナーってそれぐらいすごかったってことですよね。うん、
確か、あの、要は、揉めてる時だったんで来たっていう。
あー。じゃあ、ホーナークラスが来たと思えばいい。いや、余計ややこしくなったな、なんか。いや、だからすごい、だから、あれですよね、だからなんか、向こうでちょっと、ロートルになって力が衰えてきたから帰ってきたっていうようなイメージに捉えてる人がいたら全然違いますよねっていう。
それではないですけど。
ないっていうことをちょっとね、確認したかったな。
ただ少なくとも、
はい、
行くときほどのえげつなさもないと思いますよ。
ああ、まあそこはそうか。じゃあ本当に。
だから、
いや、でも、生じ
た、その今年、その10勝10敗とか、
うん。
大したことない、大したことないって言ったら悪いですけど。
じゃあ、10勝10敗でもすごいですよ。
すごいんですけど、でも、やっぱり一段下に見てるじゃないですか、メジャーって、日本の野球って絶対に。
はいはいはい、はい。
その段階で、そのぐらいの正式が残せないってなると、メジャーに帰るのは多分、帰れたとしても厳しくなる可能性はあるんですよね。
ああ、なるほど。だから本当に20勝クラスを取んないといけないのか。
まあ、給料を維持しようと思った
ら。維持しながらメジャーに帰ろうと思ったら、
うん、
ああ、大変だな、マー君。ももクロとかに会いたいだろうしな。
おそらく楽天の出してる給料っていうのは、
はい、
マー君が希望してた金額よりは多分少ないんじゃないかなと思うんですけど、それでも向こうと比べりゃ多かったから帰ったっていうところあるでしょうけどね。
うん。
だから、これが、なんていうかな、メジャー式の FA の弊害。要は、強制的にフリーエージェントにされるんで、
うん、
こうやって、要は給料が高い、要するに費用対効果が悪いと思うと、結んでもらえないっていうことね。簡単には。
そうですよね。あれですよね、だから、広島帰った新井さんとか、あれ、クビになってましたからね、阪神ね。
まあ、そうですね、あれはね。
冷静に考えると、すげえ安い買い物してるんですよね、広島ね。
まあそうですね、あれはね。
FA じゃなかったんですよね。だから、ああ、そうそうか。
まああれは、阪神としては、もう出せないから、この最低年俸、阪神としてのこの低い年俸で、来年やるか、自由契約のどちらかをどうぞって、要は首とは言いにくいからっていう。
からっていうことですよね。あ、そんな、有料物件だったんですね、やっぱ。新井さんは。
まあ、たまたまあれは当たったっていうところでしょうけどね。
あ、わかりました。じゃあ、いや、でもなんか、うん、なんかマー君、俺、すげえ応援してます、今年。25勝してもらいたいです、今年。
なんとなく僕はこのまま日本で骨を薄めることになるんじゃねえかと思ってる人なんですけど、実はメジャー帰れっかなって。俺は多少安くてもメジャーに残るべきだったと思ってる方なんで。
例えばね、わかんないですよ、はい。マー君が今年頑張るじゃないですか。
はい。
12勝8敗。
うん。
いや、全然問題ないじゃないですか。
はい。
そういう数字だけ。で、チームもまあ優勝できなかったけど2位でみたいな。で、なんとか賞みたいなのももらってて。田中ここにありみたいな感じ でなった時に多分、うん、来年も残る気がしますね、その楽天に。
ああ、来年も残るってなると多分もうメジャー諦めるしかないですよ。
そうですね。いや、だからそのなんだろう、そんなすごい成績じゃなくてもすげえみんな褒めてくれるからなみたいな感じで、あと 5,6 年2桁積み重ねて終わってきそうな気配はしますね。
でもなんかマー君の話のなんかあれも、今回も本当はのメジャーに残りたかったんだみたいな話があるんで、
はい、行くのかな、
今年頑張って来年には戻りたいってのが本当の腹じゃないですかね。
でも12勝8敗の時に思ってるよりみんながこう褒めてくれるからみたいな感じにならないかなっていう、うん、
多分ね、その 2年契約にしてるのも、
あ、そうか、2年契約なのか。
一応ね、ただ違う、選手側に選択権があるってやつ
ですよ。ああ、2年目はってことですね。はいはい。
そうですよ。スアレスとかがと結んだやつと同じパターンですね。はい、あれ、1年のやつを腰掛けって言われるから、多分2年にしたるんだと思います。
ああ、なるほど。
基本は多分1年で帰ると思います、向こうに。
ああ、じゃあ頑張ってもらおう、とりあえず。とりあえず頑張ってもらおう。
なんとなく最初に話した DA の話はどこ行ったんだろうって感じになりましたけど。まあまあまあ、僕は DH はスカンです、正直言って。
うん。わかりました。
っていうか、DH のせいだとは思ってないんで、1ミリも。
ソフトバンクに全く勝てない理由がどうですか。
そうそう、やっぱ金かけてる、いろんなことしてやって、育ってるからですよ。だって DH があって強いんだったら 20,30 年前から巨人よりもパ・リーグが強いって話じゃないですか。ただその時はいろんなことしてルールいじったりして強い選手をなんとかして集めるっていう、オレンジ総選がずっと頑張ったから強かっただけじゃないですか。
そうですよね。だから なんか、うん、まあ、巨人のなんだろう、巨人が別にダメとかじゃなくて、なんか自前で一生懸命やってる球団になってきましたよねっていうのはすごく感じますね。まあ、丸は取ってますけどっていう。
一時そうなってたのを、
はいはいはい、
清武とゴネて揉めての時に、
はい、
要は外補強に振り切って戻したじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
と、要するに育成に傾いてて、成功例も出てたのに、
うん、うん。
請求に改革をしたかったとか、清武をクビにしたかったとか、いろんな話があったんでしょうけど、
うん、
要は清武を切って、育成の力を一気に抜いた時期があって、
うん、
で、またそこから、やっぱり育成の成功例がソフトバンクで見えてて、っていうところでまたソフトバンクみたいに、前へ習いじゃないけど、舵を切り出したかなっていうふうに見えますけどね。まあ、正直言って、育成枠の選手、
うん、
まあ、当たりがたまたまこうちょっと続いたからあれですけど、
うん、
まあ、3年ごとにバスバス切られてますからね。
なんか、いや、なんで別にこういうこと言うのもちょっとどうかなとは思うんですけど、千賀とか、あと、あれ、甲斐もそうでしたっけ？
甲斐もそうです、育成ですね。
なんかね、俺、育成枠のやつを前調べたことあるんですよ。
はい。
いや、千賀と書いた後、もう一人ぐらいしか残ってないですよね。確か。育成枠で、ソフトバンク。
育成枠から上がった選手は、なんか一人あれですよね、今日引退したかな、もともと育成の年って言われてた人が。 でなソフトバンクだとシュートか。
あ、そう、シュートもそうか。はいはいはい。シュートを入れて3人。だからなんかそのソフトバンクが強いって言ってて、育成のシステムもすごいっていうふうに言ってるけど、本当に成立してるのはその3人ぐらいで、その10倍以上の人間がバンバン切られてるから、
うわ、そうです、
きついな、これ、と思いましたもん。まあ、その3人がね、素晴らしいんですけれども、結構えぐいことやってるなっていうのは、なんか、成功事例だけ見せて、はい、すごいでしょっていう、まあ、ことになっちゃってるから。
まあ、すごいな、事実だと思います。だって、70人の枠があるじゃないですか。
はい、まあ、すごいのはね、確かにね、
事実です。で、その枠外で選手を囲って、
うんうん、
そこからその正規のルートでは、
うん、
正規のルートなんですよ、一応ルートとしては。ただ、本来 の, そのドラフトで指名して取るっていうルートではないルートで、主軸になる選手を育ってるっていうこと自体はすごいことだと僕は思うんですよ。
うん、
ただやっぱり、その、お金はかかるよねっていう。
うんうん、そうそう、大鵬の中日職員と契で契約とはまた違いますよね、なんかね。
あれはただの、あの、なんていうの、囲い込みですからね。
そう、ちょっと吹き出しましたもんね。なんで一回中日の社員になってんだよ、この人と思って。
まあ、それで言ったらあれですからね、それこそ昔の西武。
はいはい、
はい。大体西武の取り選手って、てめえんとこのホテルの、社会人野球に。
そう、プリンスホテルの層か。
そうです、そうです。
そういうことか。いいじゃないですか。なんかそっちの方がね、いやらしくて好きですね、僕はね。なんかね。いや、なんか、うん、いや、千賀とか周東とかね、その辺はすごいんだけど、いや、本当にクビになってる選手が多すぎちゃって、かわいそうでしたね、見てて。
まあ、だから考え方ですね、その、高校生だとワンチャン育成を蹴るっていうのは全然あると思うんですよね。
ああ。
だって、ヨーカーがそうじゃないですか。
はいはい。そう。あれは素晴らしい蹴り方でしたね。読売の育成を蹴る。
まあ、高校の時にそのチャンスがあったけども、うん、蹴って、
うん、
大学へ行って、大学で日本指名を取ったっていうパターン。
うん。
うんうん、もだけど、例えば大学卒業しました。社会人行きました。
うん、
でもプロ行きたいという夢がありますっていう時に、
うん、
育成できませんかっていうのって甘い話だと思う。甘いったら悪いですけど、要はプロじゃないけどもプロ予備軍で入り口に指先がかかってますみたいな状態じゃないですか。
うん、
入ってないけどっていう。
いや、まあでも行くでしょう。
まあだから、そう、だから行くでしょうねって話の中で、
行きますよ。だってそれだ
って
それを目標に今までやってきたわけですから、はい、行かないっていう選択肢はないでしょう。
今日引退を言ったのは山田大輝か。
ああ、山田大輝ね。はい、いいピッチャーですよね。
育成の星って言われてた。
はい。はい、なんか、ま、以前、野村監督シダックスやった時に、
はい、
ちょっと話聞きに行ったことがあるんですけど、
はい、
仕事で、
はい、
結構びっくりしたのが、プロになれる最後の道だぞって言ってるんですよね、シダックスの選手に。ここで活躍できなかったらお前らプロになれないぞっていう追い込み方をしてたんですよ。
シダックス の, その練習場ってことですか。
練習で。
はい。
で、もうインタビューでもそういうふうに話すんですよ。
はい。
選手も監督も含めて。あ、なんかこっちはそういうふうに、なそれはそうなんですけど、でも働けんじゃないのシダックスでみたいな感じでちょっとこっちは思ってたから、そのつもりでやってるんだと思って、それ、だからその時にやっぱり育成の話が来たら行っちゃいますね。確かに。
だから、プロに行くんであればここが最後のとこだっていうところなんでしょうね。
そうそうそうそう、そう、そういう言い方でしたね。
うん、
落ちこぼれなんだから君たちって言ってました。
まあ、
おお、そうなのかなって思いながら。
まあでも実力があるプロにかかったから、プロにはかかんなかったっていう意味ではプロに行きたいっていう人 に対してであれば、あんたたちプロにはからこぼれたんだよっていう話
で、まあまあ、まあ、そういうことなんですけど、
ね、
すごいなと、追い込み方が、君たちはダメなんだからねから入ってるから。
ただ、そのシダックスの方の時の話を聞いあの何かで見たのは、
はいはい、
ああ、俺が怒ってたプロの選手ってうまかったんだなって思ったっていう。
まあ、そりゃそうでしょう。そりゃそうですよ。
まあ、やっぱりでも、プロの下手と思ったレベルと、アマチュアの、うん、やっぱりその、あれはレベルが違ったっていう話なんですけどね。
わかりました。ありがとうございます。非常に勉強になりました。
あれですね、さっきのソフトバンクの育成のやつですけど、
はい、
これが何年までだ。17年なのかな、これは。記事が19年に書かれた記事で、
はい、
19年のオフか。
はい、
育成の段階で育成ドラフトしたのが58名で、
お
うち1軍まで行ったのは17人だそうです。その中でも、確固たる地位を多分確保してるのは、千賀と甲斐、で、シュートを、あれか、大竹耕太郎はまだ頑張ってんのか。ソフトバンク。あとは、阪神に、来た飯田ですね。
ああ、飯田、来た。はあ。いや、なんかね、プロ野球選手って、ぶっちゃけね、ドラフトで引っかかって、一軍に上がらないでそのまま終わるっていう人の方が多分少ないじゃないですか。比率的に言うとですよ。一軍に一回も呼ばれないまま、まあ、そういう人もいるでしょうけど。
基本ね、阪神見ては結構いるんですけど、みたいな話なんですけど。
基本6、7人取ってて、一人二人はもしかしたら一軍に上がれないけどみたいな感じじゃないですか。なんか、イメージ的に。
だからなんだ、なんだと、
活躍できるかどうかは別ですよ、一軍で。
うん。全く上がるチャンスがないパターンで言うと、
うん。
高校生のパターンと、
ああ、そうか、それ
。対社会人指名とか。
ああ、まあ、怪我とかもあんのかなっていう気
がします。まあ、それはあるでしょうけどね。
そんな育成のなんかね、60人取って3分の1っていう、そこまでじゃないじゃないですか。
まあ、育成選手はプロじゃないですからね。はい、まず、70人枠を勝ち取らないとダメだっていうところがありますからね。一軍の試合出ようと思えば。
大変です。大変です。プロ野球選手は大変です。
で、育成選手は大概、
はい、
支配下になると、
うんうん、
一足飛びで上に上げるんですよね。
あ、一回。
一回っていうか、大概、二軍よりも目立つ選手になったんで、支配下に入れて、上で使おうっていうんで、入れました、二軍で使い続けますっていうパターン少ないと思うんですね、結局。
あ、そういう判断基準じゃない。二軍の、なんかレベルになったから、じゃあ、登録しましょうか、じゃないんですね。
見てる感じだと、二軍より目立つから、上げて一軍に厚く使うっていうパターンに見えますね、
そういうことなんだ。じゃあ片山とか頑張んないとダメですね。すごい一言ですけど、なんか多分な取れるだろうなぐらいですよ。二軍のレベルだったら取れるだろうなと思ってたから、一軍のレベルなんだ。ここが
一軍っていうか二軍を超えて 1.5 軍ぐらいの評価になって上げてもらえる、はいはい、
まあ、そりゃそうか。
だから、もともともらえるチャンスが少ないんで、
うん、
だから、要はドラフト、俗に入ったら横一線っていうのは結果が出りゃそうなんですけど、
うん、
もらえるチャンスの量が圧倒的に違うっていうじゃないですか。
うんうんうんうん。
そら、ドラフト1位のバッターだったら、
うん、
10回チャンスがもらえるところを、
うん、
6位の選手だと1回か2回しか打席が回ってこないとかって話のところで、育成の選手がどんだけもらえるんだって話ですよね。
うん。なるほど。
決して同じライン上ではないよっていう話はよく言いますよね。
いや、
まあそらそうだわなって思いますよね。だって初期投資が違いますもん。
まあそうか、
やドラフト1位は1億円かかってますもん。
大変だな。ドラ3ぐらいで呼ばれたいな。呼ばれるんだったらドラ3ぐらいで左のワンポイントで1軍と2軍を行ったり来たりして30枚で引退したいですね。30枚で引退して天ヶ崎で居酒屋やりたいですね。いや、勉強になりました。あとはあれですかね、今週あったニュースとしては、いや、それこそ春の甲子園はやりそうですね。
もう無観客でいいから やったらどうなんですかね。
いや、もう全然やっていいと思いますよ、無観客で。さすがに、まあ、
今日は無観客を入れないと赤くなるんでしょ
う、うん、まあ、それはそうでしょうけど、さすがにね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけど、ちょっと気まずかったですもんね、できなくてね、見てて。
正直、このままできない状況を続けるのは、かわいそうでしょうね。
かわいそうですよね。教育の一環もあるし。
ただ、出たときどうすんだよって言われると困るってやつですね、みんな。
じゃあ、実際出たらどうすんだって言ったら、っていう、陽性者出たらどうすんだ、ってのはなりますけど。
まあ、だから、もし選手から出たら、もう先輩にするっていうしかないような気がしますけどね。もうそうなったらそこは諦めてって、試合が組めないからっていう。う
ん、まあそうですね。そこはもう先輩ですね。でも、花園やってましたよね、ラグビー。大阪。
そうなんですか。全然あれですけど。
むちゃくちゃやってましたよ。なんか、客観的に見ても、どう見ても3密なんですけど。めちゃくちゃなんか無観客で試合やってましたよ。
まあ選手同士はそうですよね。
試合も飛ばすことなく、うん、試合も飛ばすことなく、これやっちゃっていいのっていう、なんかすごく不思議な空間になってましたよ、あれ。
三密っていうか、モール組んだ瞬間人の顔横ですからね、あれ。
いやもうそうですよ、もう飛沫とかそういう次元じゃないですよ、もう、
はい、汗がつきますよっていうレベルですよ、
うん、そう。やれてたから、まあ、やれんじゃないかなっていう。
やれてたっていうか、やるのはできるんでしょうけど、リスクヘッジどうしてんのよってだけの話ですよね。
いや、して、確かね、いや、僕もともと高校の時ラグビーだったから、ラグビーやってる友達まだいるからあれなんですけど、なんかね、春だか夏の甲子園でを、あ、春か、諦めた高校の、で、ラグビーでも、もう今年、昇格出たとこあるんですよ。同じ高校で、はい。部活が違うじゃないですか。
はい。
そしたら、そのチームは確かね、あれ？その県のチームは、なんか準優勝校も出れる県みたいなのもらってましたね。花園に。
へ
ぇー。言って意味がわかんないじゃないですか。だから、え、何そのサービス？え？みたいな。うんっていう感じですよね。だから、大阪桐蔭が、春の甲子園に、出る予定だったけれども、コロナで開催されませんでした。はい、ただ、ラグビー部は、花園の、全国大会に、正月出ますと。ってなったら、はい、2位の履正社も出れますよ、みたいになってたんです。言ってる意味わかんないじゃないですか、多分。みんな。
よくわかんないね。
みんなよくわかんないけど、出れんだったら出るかみたいな感じですね。
なんか意図的に分母を増やしてたってことですか？
そうです、そう。確かに、そう、そんな感じでした。放映権なのか、なんだろう。何がどう働いたのかわかんないですけど。
わかんないですね。
うん、おじさんたちの、なんか変な思惑が働きましたねっていう。でも甲子園はちょっとやってもらいたいですね、春ね。
やっぱりないのは寂しいな。
寂しいですね。プロ野球は多分ご利用してやるでしょう。だって去年ロッテがあんな状況になってたのに、なんか最終的になんか2ゲームぐらい上げるのかなと思ったら、そういうわけでもないし。
まあ、シーズン中に出たっていうか、阪神の時もやったし、ハムの時もやったし、
はい、
まあ選手入れ替えてやりましたからね。
やりましたけどね。ロッテなんか下手したら優勝しましたからね、あれ。
ロッテに関してはね、やらかしてたやつが黙りこくってたんで、えらい目に遭ってますよね、一人で。
だってあのだってごそっと入れ替えてさよなら勝ちしてみんな号泣してましたよ、高校球児のように。大変だなと思って。
まあ、阪神がボコボコに叩かれたから怖くて言えなかったんでしょうけどね。
でもそうでしょうね、多分ね。
ただまあいろんなやってることがクソすぎたんでどうしようもないやつですね。
まあこう、まあ、春はやるでしょうと、選抜は、
まあ、やるでしょうね。で夏の段階になれば多分ワクチンが出てるでしょうから、うん、ワクチン打ったりとやり出すんでしょうけど、うん、っていうところですよね。
うん。
まあ、あとは問題は夏といえば、やるのか五輪。
そこに関しては、ちょっと、あれですね、なんだ、五輪キャストでみんなで話してもらえる。
いや、
うちらそこは何も言えないと思うんですね、ここは。はい。
オリンピックでやるってなると、今年でやる、あれば、日本は優勝確率が上がるんですよ、一応、そういう意味で言うと、立て付け上。
もう、そこはちょっと森会長を呼んでの、五輪キャストをやらないと。
だって、マー君出せますもん。そうか。去年まで出せなかった。
五輪やるんだったら、阪神の選手も出んのか。
全然、まあ、選ばれるかどうか知りませんけど。
選ばれるかどうか分かんないけど、そういうチャンスがあると、そんなことを今まで一度も考えたことなかったですね。そうか、マー君出れんのか。
マー君はメジャーじゃなくなったんで、やるとなったら多分本人は出たいっていう人、多分出すって言うんでしょうね。うん、
いいじゃないですか。
まあ、そういう意味で言うと、オリンピックの勝ち筋は、去年通りの成績、去年、おととしの成績のままであれば、高いでしょうね。上がるでしょうね。
そうですね。
メジャー級にも慣れてますし。
菅野もいるわけですし。あら。
菅野がメジャー級になれたりとか知りませんが、っていうところですけど。
いいじゃないですか。やりましょうよ、オリンピック。金メダル取れるかもしれないから。
ただ、それこそどうすんのよ、世界中から人来んのにっていう。
そこは、五輪キャストで。
やるんだったら、あれでしょうね。完全無観客で、バーチャルで見れるようにするとか。
そうなんだ。女子ラグビーの3位決定戦のチケットが当たってるんですけど、どうなってるんですかね。
っていうか、あれでしょう、なんかオリンピック当て込んでたホテルとか、身売りしだしてますからね。
いやー、やばいと思いますよ。うん。
僕は綺麗にあのオリンピックのやつ外れましたけどね。
ねえ、どうなるんでしょうかね、ちょっと。
そう、高いチケットしか選んでなかったんで、いっぱい当たんなくてよかったと思いましたけど。
いやー、でもどうなるのか、ちょっと、僕らではちょっと預かり、責任を負いかねるとこですね。
まあ、そうですね。ただ、やってももう、客は入れられないんじゃないですか。
入れないですよね。うん、そうなんですよ。言ってもそうだ。会場近いんで、国立、職場が。そうだ。去年の今頃だって、その、オリンピック期間中のスケジュールをもう年明け考えましたもん。だって多分なんか、電車が動かなくなるって話を聞いたから。
うん。
あはははこれ無観客だな。
おそらくバッハは放映権の絡みがあるんで、やらないの選択肢は取れないと思うんですよ。
だから、そのもう、完全にだから大人の話し合いになっちゃうじゃないですか、そういう。
大人っていうか、あれですよ。IOC のお金の話ですよ。
だから、一個人個人は無理じゃねっていうのは、みんな思ってるけど。
だから、オリンピックの候補選手がどうすんのよ、無責任なこと言ってんじゃないよって怒ってんだから。
うん、
現場はやばいと思ってますよ。やるの本当にっていう。
選手はかわいそうですよね。
だってだってもう何人か引退してますもんね、あっちこっちで。モチベーションの維持無理で。
わかんないですよね。
だからもう今年やれなきゃ多分飛ばしですよね。
まあ無理でしょう。
飛ばすのか、次の会場を決める前に東京をもう一回差し込み直すのか。
差し込み直すのが次はもう決まっちゃってるから次の、そうですね。だから。
そうもう一個先の決まってないところに差し込んで、今度決めたけどその次の次ですみたいなことにするのか。
ああ、まあ一回ね、温情措置じゃないけど。
うん。
そっちの方が現実的かな。 そんな気がします。
ただ選手としてはきついでしょうけどね。
マジでっていう、まあでもしょうがないっちゃしょうがないもんな。
まあだから選手のことを考えるんであれば、
うん、
もう客なしでやる、大会だけやる。でもしコロナになったら、うん、あの出場停止。もうそこは何の、あの、症状があろうとなかろうとっていうぐらいのルールにしておくしかないんじゃないかなと思いますけどね。
今日、なんか、あれでしたね、なんかちらっとスポーツニュースで見ましたけど、女子のマラソン、
はい、
は、確か大阪城、大阪女子なんとかみたいなやつで、その大阪城の公園の周りを延々と回るようになったらしいんですよ、そのコースが。
あれ、オリンピックじゃないですよね、それって。
オリンピックじゃないです、オリンピックじゃないです。で、その、
大阪国際ですよね、多分。
大阪国際か。で、面白いなと思ったのは、そのぐるぐる回るだけになったのと、ラビットの選手が普通に、男性になってるんですよ。で、むっちゃ速くて、危うく日本記録出そうになってたんですよ。
あれじゃなかったさっき、元公務員ランナーが引っ張って
た。そうです、そうです、そうです、そうです。
今どっかの損保会社に入った人、うん、
でもなんかそのコロナのおかげでなんかちょっとルールなりなんなりが変わって、うん、もしかしたら記録が出やすくなっているのかもあんのかなっていうのはちょっと見てて思いましたね。
多分ですけど、
はい、
その周回コースにしたのは、
はい、
単純に警備エリアを絞り込めるんですよ。
あ、まあそうでしょうね、うん。
はい。だから人を遮断しやすいんですよね。だから入らないでくださいってやりやすいっていうのがあって。うんうん、で、おそらくそれをするんで、
うん、
コース自体が、
うん、
高低差が多分なかったんじゃないかと思う。フラットなコースになった。
そうそうそうそう。そんなような感じでしたよ。なんか言ってました。そんなようなことも。
で、
他の競技もそういうことになるのかなと思って。
だから、オリンピックの時どうするかですね。そうなるねって話ですけど、あんましフラットの繰り返しコースってそんな参考にならないですよって話だけなんです
そこはだからしよう。で、ね、世界記録出させてあげたいじゃないですか。それでね、コロナがうんぬんっていうことは後からやってもいいじゃないですか。
まあ、だから確か今女子とかの世界記録出てるのベルリンのコースだったかな。
ああ、そういうことなんだ。
基本的に平ったいコースですね。高低差のコース。
まあまあ、それはそうでしょうね。
はい。
だから他の競技も、なんかそういう、まあコロナの影響で微妙にルールが変わってすごい成績が出る競技とかがもしオリンピックあるんだったら出てきたら面白いなと思ったんですよね。
ああ。オリンピックなぁ。どうなんでしょうね、でも。まあ選手は当然したいと思うし、IOC もやりたいんだろうけど。うん、いつも思うのはオリンピックとパラリンピック混ぜてやれんのかなと思う人なんですけどね、私は。分けんなやと思うんですけどね。
難しいですね、なんかその辺もね。
っていうか、僕、見たいんですけどね、普通に映像として、パラリンピックの映像。
ああ。
面白いですよ、パラリンピックの競技見てるのって、ね。車椅子バスケとかね。
ああ、はいはいはい。
僕、介護の仕事してますんで、
はい。
お客さんでやってる人いるんですよ。
あ、なるほど。じゃあ、身近に感じられるっていうところ
ですね。身近でね、車椅子同士がガチャンって当たると聞くとね、事故ですよ。あれはもう完全に音は事故です。素人がやって、素人って言ったら悪いですけど、
うん、
まあ、そんなバリバリのプレイヤーじゃない人たちがやってても、
うん、
もう当たっちゃいけないんですよ、本当はね。
ああ、そもそも当たるもんじゃないですからね。
うん。でもまあまあ、当たったら、うん、まあ、金属同士が当たるもんで、
うん、
まあ、事故音ですよ、もう、ガシャンっつって。
あ、ちょっと見たいな、そういうの。
でもやっぱ迫力はやっぱありますよ、ああいうのってね。うん、何でしょうね、野球からどんどんどんどん離れていくっていうこのパターン。いつもの雑談スタイルですけど、
ね。いつもの雑談スタイルになって、もう結構の時間ですね、もうね。
もう競技がある野球ですらなくなりましたね。
オリンピックの話になって。
オリンピックの話だって車椅子バスケまで行っちゃった、
車椅子バスケ とにかく明日からですか、キャンプインなん で、ね、
とりあえず、はい、プロ野球の、年明けは明日です。
はい、そうですね。ちょっとまたここからみんな頑張ってもらいたいなと、ちょっといろいろと
大臣見たいなというところですね。
はい、
あとは、ね、
はい、早く選手見たいですね。選手の動いてる姿、ね、ま
あ、とりあえず何でしょう、スポーツ新聞でなんか食ったらねえこと言ってんなっていう中で、なんかもうちょっと楽しそうな記事あるかなって探す手間はなくなるかなという
そうですね、やっとデイリーが動き出すって感じですね、多分ね。
ね、はい、結構フェイスブックにあげる記事探すので、ね、億劫なる、億劫
ですね、確かにね。いや、いつもありがとうございますもん、本当に。
ネタがないんだ、オフは。
そう、しょうがないですね。明日からバッチリです、多分。
明日、明後日ですね。
明後日から。佐藤場外連発とか、そういうのばっかりです、
ね。まあ、多分ね。今日もあれですけどね、7本とかって書いてましたけどね。
今日のはただの練習ですからね。
そうですよ。
自主練ですからね。
そうです。明日やり出してもフリー打撃ですから変わらしませんって。
そんな、いや、でも、もう明後日は一面ですよ。わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、ね、どんどんどんどんほっとくと、はい、だらだらといろんなスポーツを食べそうなんで、
はいはい、
この辺で切りたいと思います。
はい。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。